今読まれた箇所にですね、楽しみにふけり安心して住み、心の中で私は特別だというものへの破滅が宣告されています。私たちの人生というのは本当に神の御心次第で一瞬のうちに崩れうるものだということを知ることは何よりも大切な知恵です。そして私たちの人生を導いてくださる主を知ることこそ、明日何が起こるか分からない世界で働く最大の基盤となる。今日一番最初に読まれた詩編40編の7節に、巻物の書に私のことが書いてありますと記されている。巻物の書というのは聖書のことですね。聖書に私個人の失敗や挫折、そして私に対する神様のご期待が書いてある。それが分かったときに、なんか気持ちが楽になったことがあります。何度愚かな失敗をしたとしても、主との対話のうちにやり直すことができるって覚えるからです。47章の一節に、この一番最初は、下って塵の上に座れ、土の上、また塵の上に座れというのは、46章の終わりが、イスラエルに私の栄えを、光栄を与えるって言ったことの対比で、イスラエルを滅ぼしたバビロン、またその住民であるカルディア人、これに対する裁きが宣告される。もうあなたは二度と優しい上品なものとは呼ばれない。もう没落したらもう終わりなんだよということ。実際その通り、今ね、バビロン帝国なんてさ、歴史の教科書に確かに出てくるんだけど、その古代の歴史に関心持ってる人は知ってるけど、ほとんどの人は知りもしない。そのようにあっけなく消えてしまった国について語って、そしてその上品な特に女性が神の裁きを受ける結果として、二節、引き臼を取って粉を引けって、もう何のね、肉体労働もしなかった女性が、当時の奴隷の女性、女奴隷の仕事、引き臼を取って粉を引く。いつもベールをかぶって、ね、地に足をつかなかった。いつも運んでもらっていた。そういう題材に乗せられて、ロングドレスを着た女性が、ベールを取り去り、裾をまくってすねを出し、皮を渡れ。あなたの裸をあらわにされ、恥もさらされる。と書いてある。それは何かっていうと、3節の終わり、私は復讐する、誰一人容赦しない。イスラエルを滅ぼしたバビロン帝国に対する裁き、バビロンに対する裁きがイスラエルの救いなんだっていう歴史的な現実ですね。そのことを4節で、私たちをあがなう方、イスラエルをあがなう方、その名は万軍の主、イスラエルの聖なる方。神の救いは、私たちを迫害する者、私たちに悪を働く者、 働く者に対する裁きとして現れる。イエス様の有名な言葉、右の方を打つ者には左の方を向けなさいなんて、右の方を打つ者に、あれ間違った、まあ、とにかく右の方を打つ者には左の方、あれはどういう話かっていうと、ね、イエス様の時代、多くの過激派がローマ帝国に対する独立運動を叫んでた。それに対してそのようなことをするとかえって国を滅亡させるよっていうイエス様の極めて政治的な発言だったんです。で、そのイエス様の話を聞かないユダヤ人たちはローマ帝国に対する無謀な独立運動を起こして、あの地から追い出されて2000年間流浪の民となった。一方ローマ帝国は数百年後にみんな揃ってクリスチャンになるっていう逆説。神の支配を信じる者が祝福を受ける。神に逆らう行動を取った者が滅びを招くっていう話。それは歴史に繰り返し出てくる。47章5節。黙って座り、闇に入れ。娘やカルデア人たちよと言って、もうあなたは二度と国々の女王と呼ばれることはない。そしてその原因が何かというとね、これはなかなか理解しがたいことですけど、47章6節を見ると、カルデア人が、バビロン帝国がエルサレムを滅ぼしたのは、神ご自身が神の民に怒ってバビロン帝国を用いてね、エルサレムまたユダヤ人を懲らしめたんだ。ところがカルデア人たちはかえっていい気になって、老人を憐れむことがなかった。かえって自分たちは大丈夫だって思って、自分たちは永遠に女王でいることができるって思った。自分たちがいかに不安定な存在かっていうことを分かってなかった。それで彼らは裁かれるんだって話が出てきます。よくね、最近の国際経済の状況でですね、指5本に数えられるような企業がね、それぞれの分野で独占的な地位を持っているって、ね、世界は一部の豊かな者に牛耳られてるんだっていうふうに言われるけど、皆さん5本の指に数えられる会社は30年前にありました？ないんだよ。あったとしてもごく小さな存在なの。それと反対に考えてほしいんだよね。1989年バブルの絶頂期、この教会が立川で礼拝を開始したとき、株価で測るですね、企業の価値、時価総額って言いますが、世界時価総額上位50社のうち、なんと日本が32社を占めてたんですよ。上位50社のうち32社が日本企業だったんですよ。そういう時代があったんだよね。今50位の中に入ってる会社なんてないんだよ。 トヨタが過労して52位ですよ。ね、おごり高ぶった日本、ね、ジャパンアズナンバーワンがこういうことになった。アメリカの企業は少なくともね、みんな危なさ結構知ってるんです。30年前になかった企業が世界をリードしてるってことは、これから30年後ね、独占とか、独占反対とか言ったら、そんなこと言う必要もないほどになくなるんですよ。おごり高ぶるもの、ね、私たちの地位なんて、ね、こう簡単にですね、吹けば飛ぶような存在なんだ。そのことを知らずにですね、おごってるものは、自ら滅びを招く。47章8節で、だから今これを聞け、楽しみにふけり、安心して住み、心の中で私だけだ、私だけは特別だと、こうなかなか訳しにくい言葉ね。これ下の脚注を見てほしいんですね。私だけで他にはいないっていうのは直訳なんです。私だけで他にはいないっていうのは、どこから持ってきている言葉かっていうと、例えばイザヤ書の45章の5節を見てください。イザヤ書45章の5節を見ると、ね、私が主である他にはいない、私の他に神はいない、ね、この神様の言葉を自分たちに当てはまったのがバビロンって、私だけは特別だ、ね、他なんか、ね、もうどうでもいい存在なんだよ。バビロン帝国っていうのはしばしばサタンとですね、同一されて語られて、私たちはサタンはどんなふうに誕生したのかっていうと、よく引用されるのはどの箇所かっていうと、イザヤ書の14章です。イザヤ書の14章12節以降で、明けの明星は暁の子よ、どうしてお前が落ちたのかって、これ何のことを指しているかっていうと、サタンについてじゃない。よく文脈を見たら分かる。これはバビロン帝国の滅亡について言ってるんですよ。だからバビロン帝国の滅亡と、ね、神のサタンに対する裁きっていうことは結構セットに出てくるんです。私たち、ね、人間が堕落するっていうけど、聖書的な視点からすると堕落じゃなくて自分を完成することなんです。だって禁断の木を取って食べる原因になったのは、ね、蛇から誘惑されたからでしょ。これを取って食べるその時、あなたは神のようになり善悪を知るようになる。それ以来、ね、この人間社会の問題は何かというと、神々の争いになっている。私こそが全てを把握してるんだって思い合う人々が戦い合ってるわけです。だからパウロもですね、先ほど黙想の中で読みましたが、コリント書の第1、8章、2節で、ね、自分が何かを知っていると思う人がいたら、その人は知るべきほどのことをまだ知らない。しかし、誰かが神を愛するなら、その人は神に知られている。ね。いろんなことを知らなくても神を愛している、そこに全ての基盤があるんだよ。一方、47章9節、ね、私たちは大丈夫だと思っている国々の女王に対する裁きが、これら2つのことが一日のうちに瞬く間にあなたを襲うと言って、降雨しないやもめになると言って、彼女たちの滅亡が語られる。その時に、どんなに多くの呪術を行っても、どんなに呪文の力が強くても、これらは突然あなたを襲う。いや、そんなね、まじないなんか聞かないのに決まってんじゃないかと思うかもしれないけど、今から2600年前のバビロン帝国を侮ってはいけないんですよ。現在の天文学は、バビロン帝国、2700年前のバビロン帝国の知識に基づいている。 1年が12ヶ月、1週間が7日、ね、1週が360度っていう概念を作ったのはバビロン帝国だって言うんですよ。しかもね、一番ね、現代に残ってるのは何かっていうと、あの十二星座による星占い。みんなね、あのクリスチャンであってもね、結構知ってんだよね。あなた何座とか言ってね、困ったもんだね。なんでそんなこと知ってんだよ、ね、まさにバビロンの知識に生きてんだよ。でそのね、だから私から見たらね、もう日本が裸踊りしてたような時代の時に天文学をね観察して、もう現在の天文学の基礎を作ってたね、やっぱり感覚としてね、星の状況を見るってことと未来を予測するってことは結構セットに見られるんですよ。その国がもう瞬く間に滅びているんです。そういう前提で、だからね、2700年前の気持ちになってほしい。もうあれほどね、すごいエリート集団はいないっていう国がなくなってしまっている。そういう前提でですね、あなたの知恵と知識、これがあなたを迷わせた。そしてあなたは心の中で言う、私だけだ、他にはいない。それに対して災いがあなたを襲う、それを払いのけるまじないをあなたは知らない。破滅が突然あなたを襲う。そして十二節で、ね、皮肉を言うように、さあ呪文や呪術の数々を持って立ち上がれ、あるいは役立つかもしれない。でもペルシャ帝国が攻めてきた時に、本当に瞬く間に天文学に基づく占いは効果を発しなかった。それで13節で、助言するものが多すぎてあなたは疲れている。のは助言するものが多すぎる、まあ星占いもあるけど、これは多神教に対する一つの皮肉でありますよね。ね、八百万神々言ってることが矛盾するに決まってんの、ね、それを私たちが信じるとしたら、知らないうちに自分を神とすることによって神々を調和させているっていう、これに勝る傲慢はないんです。私たちはね、いろいろと知識を得ることができます。現在インターネットの世界で、ね、聖書の教えもたくさん出てくる。結構危ない教えがある。どうやって判断するの？ね、あの人気の高いやつって大抵危ないからね、ごめんなさいね。で私たちが、ね、本当に知るべき知識は何かって昔から言われます。それは神を知ることと自分を知ることなんです。創造主を知ることと自分を知ること。どんなにお勉強しても、それが自分の人生にとってどういう意味を持つのかっていうところまで落とさないと何の役にも立たない。そして47章13節、天を観測する者、星を見る者、ね、彼らを立たせ、あなたを救わせてみよ。いろんな知識は役に立たないんだよと言って、47章14節で火とか炎が出てきますが、これは最終的な神の裁きの火なんですね。裁きの炎、火の裁きで、火の裁きを知らずに、ああったかいなって言ってる 人に対して47章14節の後半で、これは身を温める炭火でもなく、その前に座れる火でもないんだよと言って、15節、あなたが若い時から使え取引してきた者たちはこんな風になる。あなたを救う者は一人もいない。47章15節の結論になる。私たちが聖書から知っていくこと、それはイエス・キリスト以外に救いはない。そして私たちが何よりも大切にすべき知識、また人に対する助言、それはイエス様との出会いを助けるということにあるんだ。48章になって、これを聞けっていう言葉が始まります。聖書に出てくる最も大切な命令、それは聞きなさいなんです。聞きなさい、聞きなさい、イスラエル、主は私たちの神、主は唯一である。申命記6章4節、聞きなさい。で、ここで改めて言われるのは、あなた方は自分は神の民だと言ってるけれども、また自分はね、ユダの源から出て聖なる都の出だと言ってね、自分たちの血筋だとか神殿を誇ってるかもしれないけども、大切なのは主の御心を知るっていうことだ。ここに書いてあるね、誠実、誠意、それに誠実とか真実ですね、真実または誠実または正義に目が向かうことだ。主の皆を呼び求めることは当然なんだけど、同時に主は私に何を望んでおられるのかっていうことに心が向かわないと、主から裁きを受けることになるんだよって書いてある。そして48章3節、かつて起こったこと、また先のことは前から私が告げていた。それは私の口から出てそれを聞かせていた。にわかに私は行い、それを成就したっていうのは、エルサレム神殿がバビロン帝国に滅ぼされるっていうことは、実はモーセの書を読んだら書いてあることでしょうっていうことです。前々からね、神に逆らい偶像礼拝をしてるとこういうことになるよってモーセの時代から警告されてて、それがそのまま成就したに過ぎないでしょうっていうことを言って、ところが当時の感覚として、バビロンが強い時にはバビロンの神々を崇めようとし、ペルシャが強くなったらペルシャの神々を崇めようとする。そのことが48章4節5節で、あなた方が固くなで本当の意味で神を知ろうとしないで、この世の情勢ばっかり見てるから、だから私はあらかじめ知らせたんだよ。この国の滅亡を知らせたんだよ。同時に今新しいことを知らせようとする。それは、今新しいことを知らせよう。48章6節、秘め事を聞かせよう、それらをあなたは知らない。 これがね、面白いところですね。旧約聖書にはね、特に申命記の28章だとかレビ記の26章にはね、神に敵対するイスラエルが、神に逆らうイスラエルが神によって滅ぼされるっていうことと同時に、神様が再びイスラエルを憐れんで立て直してくださるっていうことが書いてあるんだけど、どのように立て直されるかについては書いてないんですよ。どのように立て直せるかについて書いてるのがまさにイザヤ書40章以降なんです。イザヤ書40章以降で不思議な鍵の言葉が出てくるんです。キュロスっていうね、ペルシャのキュロスを通して神が救うんだ。そしてそのことを48章7節で、それは今創造された、ずっと前からではない、今日まであなたはこれを聞いたことがない、ああ私は知っていたと言わせないためだ。彼らがね、ペルシャのキュロスによって国が再興されるということを知る前に、彼らは知るべきことがあった。それは何かというと、かつてのエルサレム神殿が滅亡したのは、ね、モーセが言った通りで自分たちに責任があったんだっていうことをまず認めないと、ね、ペルシャ王によって救われた時に人々はペルシャの王を崇めるようになる。ペルシャの神々を崇めるようになる。だからまず徹底的に謙遜にした上で、その上で神はイザヤを通してこういう新しいことを知らせようとしたんだよってことなんですね。ここのところで新しいこと、さっきね、新しいことと、また先のこと、またすでに起こったこと、これの対比が大切なんです。私たちの人生の中でね、すでに起こったこと、先のこととこれからのことを区分けするのはとっても大切です。先のことね、どうしてこんなふうに自分は失敗しちゃったのかなって考えるとね、失敗にはいつも共通の法則があるって言うんですよ。一番の原因はまさに傲慢ですよね。人の話を聞かなくなる。自分が全てを、自分が特別だっていうのが滅亡の始まりです。一方、新しいことっていうのは、この世でもそうなんですけれども、さっき言った30年前になかった会社が世界をね、支配している。じゃあ、みんな彼の真似できる？ね。真似しようと思ったって、誰もスティーブ・ジョブズについて勉強したからって言ってね、スティーブ・ジョブズのアイデアを使うこと、生み出すことができないんですよ。もうそれぞれ、ある意味でそれぞれの個性が豊かに生きた結果としてなってるんであって、成功にはありとあらゆるパターンがあるんだけど、失敗には共通法則があるって言うんですよ。同じように、新しいこと、神がなさる新しいことはいつもユニークなんです。それを過去の尺度で神はまたこうしてくれるに違いないって思うときに失敗する。日本が第二次大戦でなんであれほどひどい敗北を熱気したかっていうと、日露戦争の成功の法則をね、日露戦争の成功報告をね、日本海軍がどう戦って勝ったかっていうことを生かそうとした結果として、日本はミッドウェー海戦で負けたって言うんですよ。過去の成功法則を使う者は滅亡するんです。神がもたらす同じように救いの御業はいつも新しい。だから43章18節 43章18、19節で言われた。先のことを思い出すな、昔のことを思い出すな。見よ、新しいことを私は行う。今そう、それが芽生えている。そして、ね、改めて48章8節。あなたは聞いたことも知っていたこともない。ずっと前から、ね、あなたの耳は開かれていなかったと言って、でも本当に彼らは聞くべきことを聞いてなかった。大切なのは、ね、How to じゃなくて、神を知ることなんだ。神に信頼することなんだ。ということを言ってる。で、しかもね、彼らがこのように失敗するってこともよく分かってた。だって、聞く耳がなかったからね。でも、ね、48章9節。主は私の名のために怒りを怒らせ、私の栄誉のためにそれを抑えてあなたを立ち滅ぼさなかったと言って、神はご自身のためにイスラエルを滅ぼし尽くすことはしなかった。それはどうしてかっていうと、神の栄誉のため。というのは、イスラエルには神の民という名がついている。だから、神様がこの地上からイスラエルという民を消してしまったら、神の栄誉も消えてしまうんです。だから神様はイスラエルを懲らしめたとしても、滅ぼし尽くさずに、彼らを謙遜にすることによって、今度はイスラエルに恩恵を施す。しかも、奇想天外な、異教徒を用いてイスラエルを助けるという恩恵を用いることによって、私たちが異教徒をも大切にし、互いに使い合うということを神は教えてくださっている。そして、48章10節11節。私は苦しみの炉であなたを試した。私のために、私のために、私はこれを行う。どうして私の名が汚されてよかろうか。私の栄光を他の者に与えはしない。これはなかなかね、納得しにくいことね。神は人間を憐れむから、またイスラエルを憐れむからイスラエルを救った。っていうんじゃないんだって言うんですよね。神はご自身の栄誉のためにイスラエルを救ったっていう話なんです。それってなんか神様勝手じゃない？なんて思うかもしれない。だけど私たちが主の祈りで教えられてる祈りって何ですか？あなたの皆が崇められますようにっていうのは、神の名が聖とされますように、神の名が私たちの中で清いものとされる、それが私たちの祈りであるべきだって言うんですね。どうですか？私たち大抵ね、いや私のこの問題って思うんだけど、自分の問題しか見えてないと必ず神に失望するんですよ。だって神はご自身を隠す方でもあるから。信仰生活長ければ長いほど分かると思うね。万事を益とすると言ったって全然自分になんか益となってないなって思える時だったんですよ。でもね、私の苦しみを通して他の人が慰められたとか、他の人が立ち返ったなんてこともあるんですよ。神様が求めているのは世界の救いなんです。で、しかも私たちの信仰の程度においてね、祈りがかかれ、私たちの誠実さに応じて神が答えてくれるなんて思ったらね、謙遜な人に限っていつまでたってもね、喜ぶべき理由がないんですよ。そうじゃなくて、ね、神の皆が聖とされるところに 私たち世界の救いがあるという時に、私たちが自分という目から神に目が向かう、そして神の身が生徒される、そこに全世界のシャローム、平和がかかってくるんだっていうふうに見えてきて、私の目が世界に向かう時に結果的に自分の問題が小さく見えてくる、そして自分の問題に対する解決が見えてくる。そういう意味で考えると逆説なんだけどね、皆さん自分の人生がうまくいってるなって思う時には気をつけた方がいい。その時私たちふと神様のことを忘れてしまう。そうしたら知らないうちに私だけは特別だってなったら、そこから真っ逆さまに転落する。そうじゃなくて本当に主の皆が私の中で崇められているときに、いろいろあっても、ああ最終的には大丈夫なんだなって思えるように導かれるっていうのが主の救いかなって思います。お祈りをしましょう。天のお父様、私たちは知らないうちに自分を特別視し、私は大丈夫だと思ってしまいます。でもあなたはそのように傲慢に高ぶってしまうものを裁かれます。あなたの救いの御業はいつも新しいものです。あなたの御業に法則はありません。一方、私たちの失敗にはいつもある意味で決まった法則があります。失敗すべくして失敗しています。でもそれはあなたの前に謙遜にされる道筋です。どうかあなたの前に私たちがへり下ることができるよう導いてください。そしていつでもどこでもあなたの皆を崇めながら生きることができますように。どうか私たちの交わりの中で神の皆が清いものとされますよ。尊き主イエスキリストの皆でお祈りします。アーメン。